ラララララ3、はい。キリストには変えられません。世の宝もまた富も、この方が私に変わって死んだゆえです。世の悲しみを収め、世の慣れよ行け。キリストに変えられません。世の何者も。セリア天のお父様、このディボーションの時間をありがとうございます。今日もあなたの御言葉を求めます。語ってください。私たちの心の目を開き、耳を開き、あなたの御教えに耳を傾けることができますように。助けて。はい、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは本日のディボーション箇所、創世記8章1節から19節です。創世記8章1節から19節拝読いたします。神はノアと墓舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めた。また大いなる水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられた。そして水は次第に地から引いていった。水は150日の終わりに減り始め、箱舟は第7の月の17日にアララテの山の上にとどまった。水は第10の月までますます減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりになって、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、カラスを放った。するとそれは水が地から乾ききるまで出たり戻ったりしていた。また彼は水が地の表から引いたかどうかを見るために、鳩を彼の元から放った。鳩はその足を休める場所が見当たらなかったので、箱舟の彼の元に帰ってきた。水が全地の表にあったからである。彼は手を差し伸べて鳩を捕らえ、箱舟の自分のところに入れた。それからなお7日待って、再び鳩を箱舟から放った。鳩は夕方になって彼の元に帰ってきた。すると見よ、むしり取ったばかりのオリーブの若葉がそのくちばしにあるではないか。それでノアは水が地から引いたのを知った。それからなお7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかった。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から乾き始めた。ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第2の月の27日、地は乾ききった。そこで神はノアに告げて仰せられた。あなたはあなたの妻とあなたの息子たちと息子たちの妻と一緒に箱舟から出なさい。あなたと一緒にいるすべての肉なるものの生き物、すなわち鳥や家畜や地を這うすべてのものをあなたと一緒に連れ出しなさい。それらが地に群がり、地の上で産み、そして増えるようにしなさい。そこでノアは息子たちや彼らの妻や息子たちの妻と一緒に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべて地の上を動くものは、おのおのその種類に従って箱舟から出てきた。アーメン。 本日の内容をまとめます。天の門が開かれ150日経った後、水は止まりました。地上に残されたノアと、すべての生き物たちのため、神様は水を引き始めさせられました。そしてそれから、ノアは鳥を放って、どのくらい水が減ったのかを調査し、ついには地上に再び出て新しい生活を始めました。それでは、しばらくの間、神様の示しを求めて黙想していきましょう。それでは、分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、全体からですけれども、ノアがその土地、地上のに降りる準備ができているのかどうか何度も確かめているということに、すごく今朝は目が止まりました。最初にカラスを放って、またその後に鳩を2度放って、地上の様子を確かめている、いつ降ろさせてくれるのか、それをこう待っている様子がすごく心に止まりました。
はい、ここに止まったのは地中が今止まっています。神はノアと箱舟の中に彼と一緒にいたすべての獣やすべての家畜と心に留めておられたという箇所が目に留まりまして、神様がノアたち家族とすべての獣に心を留めて、まあ、備えられたこの地での生活に向けて手を差し伸べておられるところに心が留まりました。以上です。
はい、私も一節に目が留まりました。神はノアと箱舟の中に彼らと一緒にいたすべての獣やすべての家畜とを心に留めておられた。それで神が地の上に風を吹き過ぎさせると水は引き始めたというところから、洪水の前にした約束を神様は決して忘れないお方で、このために洪水を150日間されても、もう一度このために風を吹き過ぎさせ水を引き始められたんだなということをここで感じました。神様は一度された約束、一度心に留められた方を決して忘れることないお方なんだなということを感じました。また16節から18節を通して、この地が乾いて神様が今出て行きなさいというところを通して、いつ出て行くか、いつどうしたらいいのか、出て行く時も神様はすべて教えてくださるんだなということを感じました。ノアたちがただ待っていて、いつ出られるか偵察していたんですけども、神様の言葉があった時にノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出たとあるように、主の言葉があってそこから出ていけばいいんだなということを感じました。それではしばらく黙想していきましょう。神様がどのようなお方か、三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉をもう少し深く黙想して観察していきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は全体から神様についてですけれども、まあ、神様は絶望的に見える、まあ、本当に神様に逆らうって絶望的に見えるそのような地でも、わずかな希望からリスタートさせてくださるお方だということを教えられました。少ないもうわずかな信仰の少ない信仰者から土地をもう繁栄させることができるお方、土地をリスタートさせてくださるお方なんだということを教えられました。そして、3節のところで、まあ、水は次第に地から引いていった、水は150日の終わりに減り始めと書いてあって、40日が過ぎてまた150日が終わるまで水がその地を覆っていたというのを見るときに、やっぱり神様は完全に清められるまで、神様が良しとされるまで船は 船から降りることができなかったんだなというのを思うときに、やっぱり神様が良しとされる時がある、その地に降りるのに良しとされる時があるんだということを教えられました。それから、14節のところから、第二の月の27日、地は乾ききったと書いてあるんですけれども、ちょうど1年間ぐらい、ノアが船の中にいたんだなと思ったら、やっぱりその祈りながら、船から降りられる日を待っていた、そのような期間があったんだなということ、その期間の間に何度も何度も、その土地からに、偵察を送って、神様のタイミングを待っていた、そのような切実な思いが、やっぱりすごく模範的だなと思いました。
はい、私は14節から17節を通して、道地は出ていく時が来たら教えてくださるお方だということを教えられました。第2の月の27日、地は乾ききった。そこで神はノアに告げて仰せられた。今、すべてのものを連れて出て行きなさいとあるんですけども、出て行く時も神様は必ず教えてくださるお方であることを教えられました。また、その時のノアの態度を通して模範をいただきました。時が来るまで備えていようという模範です。この神様が今行きなさいという時がここで来た時に、ノアはすぐに18節で、そこでノアは息子たちや彼の妻や息子たちの妻と一緒に外に出たとあるんですけども、これはノアがその時が来るまで自分自身が備えていたからすぐに出ていくことができたんだなということを教えられました。この時が来るまで何もしないでぼーっとしているのではなく、ノアは偵察したり、その日のために備えていた。だから主が言われた時に出ていくことができたんだなと思いました。私もこのノアの姿に見習いたいと思いました。それでは、今いただいた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いができる方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は今日は少数のすごく少ない一家族の、でも本当の信仰を持った人から、地が再び蘇るようになったという、そこから、今、札幌の方に行って、何人かの方にお会いして、多くがクリスチャン、ノンクリスチャンもいますけれども、クリスチャンであったりっていう方々にお会いするんですけれども、確かに信仰がないわけではないんですけれども、なんかこう、いろいろ言い訳があったり、もやもやっとしたものがあって、すっきりしない。やっぱり本当の信仰者を通して、神様はその地を生き返らせようとしておられるのかなと、今朝は思わされて、今日のノアのように、何度も何度も偵察に行って、やっぱりこう本当の信仰者を探すべきだなと思いました。備えられている人が必ずいるなと、その人を通して地が生かされていくんだなということを改めて教えられて、何度も何度も偵察に行くべきだなというふうに今朝は適用しました。
はい、私もこの神様がこのノアを通してで、この全てを備えられて乾いた地へまた戻したところからです。今自分自身も札幌の方にもこう7月末に行こうと思って職場でもいろいろ動いていたんですが、結局その時期一番職場も忙しく、札幌まで全部休みを取るというのは難しい状況、今そのような状況なんですが、それでも神様が本当にこの必要なものを全て備えてくださるという信仰をいただきました。ですから北見の地で宣教できるように本当に休みを取り、また今のうちからしっかりと備えて、備えた魂を探していこうと思いました。以上です。
はい、私は今日は午後、早稲田に出て行こうという計画があったんですけども、一人の人と会う約束をしていたんですけど、未だに今日まだ連絡が 来てなかったんですね。それでそんな状況の時に今日のディボーションをしたら、今は出ていくよりも今日は備える時間が必要なんじゃないかなということを教えられました。ただ出ていくだけではなくて、主が出ていく時も教えてくださるから、ノアがそれに備えていろいろやっていたように、私も今日は備える時間を持ちたいなと思いました。あまり備える時間を十分にとっていなかったので、今日は出ていくよりもとどまることも必要なのかなと思ったので、今日は十分備え、主人と一緒にいろいろ計画したり祈ったりする時間を今日は持ちたいと思います。以上です。では最後に一言お祈りいたします。天のお父様、今日もあなたの御心を教えてくださり、私たち今の日常生活にどのように適応したらいいのか、御言葉を通して助けてくださりありがとうございます。どうぞこれから今新しい道へ一歩一歩進んでいます。あなたの御言葉だけが道しるべです。どうぞ一歩一歩私たちを導いてください。今日も感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。